私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。クリスマスの思い出の一つにですね、忘れもしない思い出があるんですが、実はこの時期にある修道院に呼ばれまして、そして御言葉を語ってくださいというですね、頼まれたことがあります。それでクリスマスでしたので、私はこの、聖母マリアのですね、受胎告知のところをですね、お話ししようと思って、用意して出かけていきました。で、説教の内容がですね、やっぱりこの乙女マリアのところにいきなり子供が与えられる、マリアの人生にとってこれは一つの傷になったという話をしたんですね。後から相当怒られましたですね。シスター何人にも囲まれましてですね、聖母マリアの傷とは何たることですかって言って怒られてですね、その思い出が未だにですね残っておりますね。でも、その時にですね、いや傷って言ってもイエス様の傷のようにそれは聖なる傷じゃないんでしょうかっていう、それでいろいろ話し合った思い出があります。果たして、聖母マリアっていうのは傷のないですね、本当にこう清らかな、清く正しく美しく、ただそれだけの女性だったのか、多分みんなそういうふうにして思いながらですね、マリアのことを、多分崇拝とは言いませんが祈り拝んできたのではないかな、そのようにも思ったのです。しかし本当にそうなんだろうか。マリアというのは初めから聖なる人で、そして本当に清らかな人だったのか、聖書を何回も読んでいってもそうではないんだろうなというふうにも思ったのです。一人の人間として選ばれたマリア、突然ガブリエルがやってきて、そしておめでとう、そこで自分の妊娠を告げられる、一度ヨセフとの関係を解消しようとしたマリア、そのようなことを考えると非常に人間として、人として、その頃イエス様を受けていこうとするマリア、その中に初めから喜びとしてその出来事は受け入れられてではないんじゃない、きっと傷だったに違いない、しかしそれは聖なる傷としてマリアが負っていくものだった、そのように思ったので、そのような話をさせていただいたのです。その後その修道院とは和解ができましたので、今とっても友達なのでご安心ください。ただし未だにですね、疑問に持ってるというふうに言われますから、それは、今後またいろいろ話しましょうねって言ってあります。で、今日ですね、読まれました箇所は3つの賛美歌、3つの賛歌です。今日一番大切にしているのはマリアの賛歌というところです。実は新約聖書を私たちは読んでいくときにですね、その中に多くの賛美歌が含まれている、そのことに気づかない、一見歌とは思えないような文章でもよく調べてみると支援の歌が歌われていたり、また書かれていたりする、その他教会に歌われた歌ではないかと思われる文章もたくさん出ています。今日のマリアの賛歌もその一つです。実はこのルカによる福音書の第1章と第2章、これを何回も読んでみますと、そこにはたくさんの歌が散りばめられているということがわかります。まるでこれはミュージカルのような、そういうふうな聖書の箇所になっています。イエス様の誕生の出来事を歌と、そして語りでずっとこう私たちに伝えようとした、そういう作法をルカによる福音書から私たちは読み取ることができるのです。例えば今日最初に歌いましたザカリアの歌は踏むべきかなというところから始まります。その言葉はベネディクトスという言葉になっています。最初に歌われる歌ベネディクトスというと、どうも私たちの礼拝の中で歌った記憶があるのではないでしょうか。また私たちがクリスマスの夜に羊飼いですね、歌いかけた天使が歌う歌、糸高きところには神に栄光があるように、グローリア、これも 実は礼拝の式文の中にきちっと記されています。またシメオンの賛歌、このシメオンの賛歌は礼拝の一番最後に歌う歌として式文の中に載っています。実はこのルカによる福音書の一章と二章には教会の礼拝を形作ったその歌がいくつも出てくる、そのことを私たちは今日覚えることができます。この歌はこの人にしか歌えない歌だと半ばですね、そういうふうに思いながら読んでるかもしれない。しかし礼拝の中でいつもみんなが絶えず歌っている歌がこの歌なのだ、そう思ったときにこれは特別な人の歌ではなく私たち一人一人にも与えられる歌だ、そういうふうに思っていいのかなというふうに思います。ある時カトリックの神父様を礼拝にお呼びして説教をしていただいたことがあります。で、箇所は自由に選んでくださいと言ってお願いしました。カトリックの神父様がですねルテ教会のですね説教台に立つというのも非常に珍しいことで、その神父様は初めてプロテスタント教会の説教台に立つことができますって喜んでくださいました。で、選ばれた箇所はどこだったかというと実はこのマリアの賛歌でした。なぜ神父様はそこを選ばれるのかなと思いながらですねその説教を聞いていました。多分カトリックだからマリアの賛歌、マリアの崇拝、マリアの信仰、聖母マリアの話をされるんだろうなと思っていたのです。そうすると最初に神父様が言われたことは何だったかというとこのマリアの賛歌が一番ですねこのマリアの賛歌に対して一番分かっているのはマルチン・ルターですというところから説教を始められました。ふっそうかと私も思いました。実はマリアの賛歌というのは外国語で申しますとマグニフィカートというふうな言葉です。このマグニフィカートというのは大きくするという相手を大きくするという意味になりますが、この公開を実はマルチン・ルターが書いておられます。その中にあるマリアの信仰、そしてマリアに働きかけた神の愛、その公開を実はルターという人が書いているのです。そう思うとマリアの賛歌というのを私たちがむしろこの礼拝の中から遠ざけてきた、それは間違いではないかなということもあるのです。伝統的にルーテ教会はアベマリアを歌わないのだというふうに私も教えられてきました。でもそれは本当にそうなのかなと思うのです。マリアを一番称賛しているのはマーチン・ルターではなかったか。ですから一度皆さんもこのマグニフィカートという本をこの公開をぜひ読んでいただきたいなと思うのです。ルターはこの賛歌の中に自分の魂が浮いているとまで言っています。歌の中に自分が浮いている、そういう歌がここにあるのだというふうにルターは言うのです。このマリアの賛歌を取り上げる礼拝のためにもう一度ルターのこのマグニフィカートというのを読んでみました。そんなに簡単に読めるものではありませんが、しかしルターの言葉の一つ一つになるほどだなと思うこともありました。ルターはこのマグニフィカートの中でこういうふうに歌っています、言っています。このマリアの歌の世界を言葉を持って教えることはできない、これは体験するより他ない、マリアが歌っているのは自らの体験である、体験によってしかわからない神の御業の世界がここにある、こういうふうにルターは書いています。これを教えることはできない、これは体験した者のみが歌える歌なのだ、この体験の世界が体験の中の世界がここにある、神の御業が本当に体験した者のみが歌える歌がここにある、そのようにルターは言うのです。じゃあ私たちはこれを体験してないので神様に向かってこのマグニフィカートっていうのを歌うことができないんだろうか、そういうふうに思います。しかしそうではないのだ とルターは続けていくのです。私たちにも神様の憐れみというのがある。絶えず私たちは神様の憐れみの中で生きているではないか。その憐れみを体験した者はこのマギフィカートを歌うことができる。そのようにルターは言うのです。このマギフィカートの中で私たち今日この訳ではこういうふうになっております。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の確ためにも、いつもここが引っかかるのです。この身分の低いこの主の確ためにも、どういう意味なんだろう。そこまで自分をこう卑下して、マリアはこの歌を歌ったのかなと思って、もう一度この歌詞をギリシャ語で読んでみました。多分損しか訳せないから確ためにもっていうふうに訳したと思いますが、しかしマルティン・ルターのマグニフィカートとそしてギリシャ語で読んでみると、これは確ためではなく無であるという意味だというふうに分かります。私たちには何もない、私は無なのだ、この何でもない無の私を神様は取り上げてくださった、そういう意味なんだろうなというふうに思うのです。だとするならば、はしためではなくして、私たちも神様の前に無なのだ、しかし何にもない私たちを取り上げて、私たちを神様の技へと導いてくださる神がここにおられる。時代国史の出来事はマリアだけに起こったものではなくして、私たち一人一人にも起こる、その出来事だというのをこのマリアは最初に歌ったのではないかなというふうに思うのです。まあ、今回マグニフィカートを読みながらですね、一つ驚いたことがあります。何を驚いたかというと、ルターがマリアのことを何と呼んでいるかということです。実はこのマグニフィカートの中でマリアのことをルターは何度も神の母と呼んでいます。非常にと驚きました。神の母、神様にお母さんがあるのかということです。まあ、父なる神という表現はこれ分かりますが、神の母、多分この神の母という表現からですね、世界は大混乱に陥ったこともあります。そこからきっと三位一体論の形成なども出てきたと思うのです。神の母、じゃあイエス・キリストは一体誰なんだというところから、実はキリスト論というのが出てきたのかなとも思うのです。なので神の母というのは非常に慎重に扱わなきゃいけない、そういう言葉だなと私は神学校の時から学ばされていたのです。しかし今回ルターのマグニフィカートを読むと、この神の母、その表現が何回も出てきます。まあ、ルターもカトリック的な信仰のその残りがあるのかな、そういうふうにも読めるような箇所です。しかしそのことを繰り返し読みながら、なぜ神の母を呼ぶか、このマリアにおいて神の子イエスがこの世に宿ったことを忘れることができない、そのことなのかなと思うのです。神の母、これは実は昔から教会の中でよく用いられた言葉ですが、大切な信条にも用いられた言葉の一つあります。しかしあえてマーチン・ルターがそれを神の母、マグニフィカートで書いた以上、これは神様の出来事なんだ、それを忘れることができない、そのことを私たちに教えているのかなというふうにも思うのです。今日私たちは3つの賛歌を歌いながら、この出来事は神の出来事なのだ、そのことを確信する、そういう3つの歌を歌いました。来週はクリスマスがやってきます。クリスマスは御子イエス・キリストが私たちの中に生まれてくださった出来事、この神の出来事を忘れることができない、そういう思いで来週のクリスマスを迎えたいと思います。 祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。御子イエス・キリストの誕生を迎える来週の礼拝がどうかあなたに祝福された礼拝となりますように、御子を迎えることの奇跡を大いに私たち一人一人が喜ぶことができるようにしてください。この祈り、主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
信仰の告白をご一緒にいたします。基礎信条によって信仰の告白をいたしましょう。記載はホームページです。基礎信条。天地の作り主、天皇の父である神を私は信じます。その一人を私たちの主イエス・キリストを私は信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、本教ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちから復活し、天に昇られました。そして全能の父である神の御に座し、そこから来て生きている人と死んだ人とを裁かれます。聖霊を私は信じます。また聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。
供え物を主に捧げましょう。献金をいたします。ご用意のある方は献金に、ご用意のない方はどうぞこのままお願いします。献金をいたします。
ご一緒に奉献の祈りを祈りましょう。奉献の祈り。憐れみ深い神よ、あなたは私たちに恵みと愛の印として、私たちの思いを超えた多くの賜物を日ごとに備えてくださいます。私たちは私たち自身と賜ったすべてのものを喜びと感謝を持って捧げます。私たちのためにご自身を捧げられた主イエス・キリストの夢に、私たちの捧げる全てを受け入れてください。あなたと聖霊とともに、ただ一人の神であり、永遠に生きて治められる御子、主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
教会の祈りを祈ります。天の父よ、この主日あなたの御前に集い、信仰の糧を受け、霊の平安を与えたことを感謝します。聖霊によって私たちを主に従順なものとし、正しい信仰に立つものとしてください。御言葉にもらえている賜物を持って、私たちをキリストの愛に倣うものとしてください。今
憎しみ、不正談話から、また人を無視の罪から私たちを守ってください。御言葉の真理を示し、悪と罪に対して戦う力を私たちに添えてください。人々が互いに理解を持って和解し、助け合い、平和のために使えることができるように導いてください。私たちの家庭を顧み、祝福のうちに日ごとの賜物を与えてください。苦しむ者、病のところである者に、あなたの御心を示し、あなたの力によって助けてください。教会の思いを一つとし、主の民があなたの御業のために希望を持って使えることができるようにしてください。今週、誕生日を迎える方を覚えて祈ります。日をおかしをしまい、平井を見つけてください。どうか、これら兄弟姉妹に与えられた、ただ一限りの人生を、あなたの豊かな祝福のうちに過ごせますように。どうか、主の恵みが、兄弟姉妹と、その家族の上に、豊かになりますように。また、今週、朝廷記念日を迎える方を覚えて祈ります。井上平く兄弟、宇都陽子姉妹、川瀬美希光く兄弟、町野美智子姉妹、中島杉姉妹、どうか、兄弟姉妹が残してくださった、その信仰と、その思い出を、私たちが大切に保つものとしてください。ご遺族の上に、豊かな聖霊の慰めが今週与えられますように。また、私たちは来週クリスマス礼拝、クリスマスイブ礼拝を迎えようとしております。どうか、この礼拝の上に、豊かな聖霊の祝福と、準備する人たちの上に、豊かな守り、そして導きを与えてください。いつもあなた方と共にいると約束されたキリストの父よ、私たちの思いを超えたあなたの恵みと、その御業に意味賛美を捧げます。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。聖賛の部に入ります。聖賛の歌、マラナタを一番のみに歌いましょう。前のスクリーンに立ち返ります。
All right.
それでは愛さんに移ります。まずオルガニストとして前のお二人に解散をして、あとはいつもの通り前に出てきて運動からお帰りください。それではどうぞ前の方から皆さんを見てみましょう。キリストの体です。キリストの体です。キリストの体です。キリストの体です。キリストの体です。聖さんの祝福をいたします。私たちの主イエスキリストの体と共同同一とは信仰によってあなた方を強み守り 主に感謝しよう、主は恵み深く。
その
慈
しみはご主人になられ
ることがない。善の神よ、この救いの賜物をもって、新たな力を与えてくれたことを感謝します。恵みによって私たちがますます主を信じ、また互いに愛を持って使えることができるように、私たちを強めてください。あなたと聖霊とともに、とこしえの一人の神であり、世の終わりまで生きて治められる御子、主イエス・キリストによって祈ります。お差し支えなければどうぞお起立ください。祝福をいたします。神の愛が私たちを包んでくださいます。神の真実が私たちを支えます。